特集、三遠南信和菓子機構。三遠南信地域は、愛知県東部の東三河、静岡県西部の遠州、長野県南部の南信州の三県の県境にまたがる地域です。この地域は、県境を越えた一体的な発展のため、行政や経済、住民活動など、様々な分野で連携、交流しています。そんな3地域では、それぞれに特色のある和菓子が親しまれています。今回の特集では、和菓子に関係する数ある情報の中から、3地域の特徴的な和菓子にスポットを当てるとともに、和菓子とは切り離せないお茶や、和菓子にまつわる場所、イベントについて紹介します。普段のお茶菓子やお土産として身近な和菓子はもちろん、三遠南信の他の地域の和菓子について、新たな魅力を発見する旅に出かけてみましょう。東三河、豊橋市。鬼まんじゅう。小麦粉と砂糖を混ぜて練った生地に、さつまいもを合わせて蒸したお菓子で、豊橋をはじめとする愛知県内の和菓子店で販売されています。生地から飛び出た角切りのさつまいもが、鬼の角や棍棒に見えたことから、鬼まんじゅうと名付けられたと言われています。ボリュームがあり、調理法が簡単なことから、学校や家庭でもよく食べられています。見物客が全身真っ白になる奇祭、鬼祭り。赤鬼が天狗に挑み破れた後、炭切り飴と白い粉を振りまきながら境内を出て、市内を駆け回ります。飴と一緒に白い粉をまき散らすため、見物客は全身真っ白になりますが、この飴を食べると夏やみしないと伝えられています。2月10日土曜日、2月11日祝日、ところ、悪味神戸新名社。問い合わせ、観光振興課。電話 51-2430。和菓子にも食事にも合う豊橋紅茶。無農薬、無化学肥料栽培で作られており、透明感あふれる琥珀色と優しい香りが特徴です。雑味がなく、日本茶のように気軽に味わうことができるので、食事のお供にもぴったりです。最近ではハーブを入れて飲んだり、飲む前の香りでリラックスしたりするなど、楽しみ方が増えています。問い合わせ、後藤製茶。電話 41-0805。豊橋紅茶生産者、後藤喜子さん。昭和30年代、豊橋は紅茶の産地でした。それを復活させたいと思い、お茶を製造する傍らで、紅茶の製造も始め、豊橋紅茶を作りました。平成27年には、国産紅茶グランプリで日本一に輝きました。豊橋紅茶は飲む以外に食べても美味しく、水の代わりに紅茶で炊いたご飯に細かく刻んだ茶殻を混ぜた紅茶飯や米粉、片栗粉などと紅茶を混ぜ合わせて作った紅茶団子がおすすめです。定期的に手もみ紅茶作り体験も行っていますので、紅茶の香りを楽しみにぜひお越しください。遠州浜松市、味噌まん。浜名湖の北部、奥浜名湖地域の名物で、こしあんを黒糖入りの皮で包んだまんじゅうです。味噌を使っているからではなく、その茶色い見た目が味噌に似ていることから、味噌まんと呼ばれるようになったという由来があります。実際に味噌を使っている店もあります。この地域には古くから街道があり、人の往来が盛んであったことから、茶店で売り出していたまんじゅうが美味しいと評判になり、 名物として広まったと言われています。多彩で高い品質が魅力、浜松のお茶。三方原台地を中心とした地域で栽培されている浜松茶と、天竜区の山間部で栽培されている天竜茶、春野の茶など、平地から山間部まで多彩なお茶が生産されています。その品質は各種品評会でも高く評価されていて、昨年行われた全国茶品評会では、市内の生産者2人が最高位である農林水産大臣賞を受賞したほか、浜松市が普通煎茶4キロの部で最高位である産地賞を受賞しました。問い合わせ、浜松市茶振興協議会。電話 053-457-2332。街道を彩る姫様道中。江戸時代の公家や大名の姫様行列を再現した姫様道中は、昭和27年から奥浜名湖地域の細江町、東区周辺で開催されている伝統行事です。姫様が腰元、侍、やっこなど約90人を従え、会場では手踊りややっこ踊りなども披露されます。桜が咲く宮古田川の土手を通る姫様の姿を見ようと、例年多くの見物客でにぎわいます。4月7日土曜日、4月8日日曜日、13時から15時、道中行列。ところ、木ヶ関所、宮古田川河川敷周辺、浜松市北区細江町木ヶ。奥浜名湖味噌まん物語を販売予定です。問い合わせ、姫様道中実行委員会、電話 090-7681-5724。 奥浜名湖観光協会事務局長、庄司悟さん。奥浜名湖地域には、それぞれのお店が独自に作っていたまんじゅうがあり、その総称として味噌まんという呼び名が親しまれてきました。その各店舗の味噌まんを詰め合わせたものが奥浜名湖味噌まん物語です。奥浜名湖味噌まん物語は、様々なお店の味噌まんを一度に味わってもらうだけでなく、この地域のことを知ることで、実際に巡ってもらうきっかけにしてほしいと考え、イベントなどで限定販売しています。奥浜名湖地域は、浜名湖、湖北五山に代表される文化財なども豊かな地域です。味噌まんのお店を訪ねつつ、奥浜名湖地域をゆっくりと巡って、その魅力を味わってみてください。問い合わせ、奥浜名湖観光協会、電話 053-522-4720。 南信州飯田市、赤飯饅頭。その名の通り、赤飯を饅頭の皮で包んであるお菓子です。普段のお茶菓子はもちろんですが、紅白2色あるため、結婚や出産、入学などの慶事の際にも使われます。由来は諸説ありますが、贅沢品だった赤飯を、殿様に見つからずに隠れて食べられるように、まんじゅうの中に入れたことが始まりと言われています。お茶とお菓子を発展させた名水。飯田では、江戸時代に京都から入ってきた茶の湯文化が盛んになったことから、和菓子が発展し、本場京都にも引けを取らないようなお茶とお菓子が楽しめる地域となりました。その礎になったのが名水です。代表的な水が全国名水百選にも選ばれた猿倉の泉。当時から名水として知られていましたが、現在も地元の方はもちろん、県外からも多くの方が水を汲みに来ています。 問い合わせ、飯田市観光課、電話 0265-22-4852。 飯田の町で和菓子巡り。和菓子文化が発展した飯田には和菓子店がたくさんあり、それぞれの店で創意工夫を凝らした個性的な和菓子を販売しています。店内に喫茶スペースを設けたお店もあるので、街歩きをしながら休憩を兼ねてゆっくりと和菓子を楽しむこともできます。また飯田の史跡や桜などと合わせて和菓子店を巡るツアーが行われており、県内外から多くの方が参加し好評を博しています。問い合わせ、南信州観光公社、電話 0265-28-1747。 飯田の和菓子職人の集まり、飯田菓子東和会会長、城田茂さん。飯田では昔からお茶を好み、武家や豪商はもちろん、養蚕により一定の収入を得るようになった庶民もお茶を楽しむようになり、お菓子の文化が発展しました。またこの地域の菓子店が協力してみんなで菓子業界を盛り上げようと、イベント時にそれぞれの店で同じお菓子を作って販売したり、お菓子の作り方を教える講座を行ったりと、いろいろな取り組みをこれまで行ってきました。こうした取り組みを続けることは大変ですが、今後も飯田の和菓子が発展していくよう、さまざまな取り組みを行っていきたいと思っています。また和菓子店というと少し敷居が高いと感じる方が多いかもしれませんが、今後は気軽に入れるカフェのような日常の中に普通にある存在になっていければと思います。和菓子機構に関する問い合わせ、広報広聴課、電話 51-2165。